第八章、天の御父に祈る。祈りとは何か。
イエスは次のように教えられました。あなた方は私の名によって常に父に祈らなければならない。第三ニファイ第十八章十九節。祈りは地上にいる私たちに与えられた最大の祝福の一つです。祈りを通して、日々、天の御父と交わり、導きを求めることができます。祈りは、誠実に、真心から、天の御父と会話することです。私たちは、神に祈るべきであり、他の何者にも祈ってはなりません。いかなるものであっても、人、あるいは神が作った他の生物や、事物には祈りません。出エジプト第20章3節から5節参照。
なぜ祈るのか。
祈りはこの世の初めから福音に欠かせないものでした。アダムとエバを訪れた主の天使は悔い改めて御子の名によって神に呼び求めるようにと命じました。モーセ第5章8節参照。この戒めが取り消されたことは一度もありません。祈りは神に一層近づく上で助けとなります。あらゆる思いと言葉と行いが祈りの影響を受けるのです。私たちはサタンと彼に従う者たちの誘惑と戦う力を得られるように祈り求めなければなりません。第三ニファイ第十八章十五節。教義と制約第十章五節参照。神に罪を告白し許しを請うために祈らなければなりません。アルマ第三十八章十四節参照。日々の生活に主の導きと助けがあるように祈り求めなければなりません。家族や友達、隣人のために作物や家畜、日々の仕事やその他の活動のために祈る必要があります。敵の力から守られるように祈らなければなりません。アルマ第34章17節から27節参照。天の御父に愛を表し、神を身近に感じるために祈らなければなりません。また、恵みや慰め、日々与えられるすべてのものに感謝するために御父に祈ります。第一テサロニケ第五章十八節参照。福音に従って生活する強さを得るために天の御父に祈り求める必要があります。私たちが祈るのは永遠の命に通じる細くて狭い道を最後まで歩き続けるためです。すべての義の源である神に祈り、思いと言葉と行いにおいて義を保たなければなりません。問い、これまで祈りによってどのように天の御父に近づくことができましたか。
いつ祈るか。
天の御父と交わる必要を感じた時にはいつでも心の中で、あるいは声に出して祈ることができます。心を注ぎ出すために一人になることが必要な時もあります。マタイ第6章6節参照。さらに日常生活においても祈ることができます。教会の集会で、家庭で、また道を歩いているとき、働いているとき、食事の支度をしているときに祈ることができます。どこにいても何をしていても祈ることができます。昼でも夜でもいつでも祈ることができます。一人でいるときも、人と一緒にいるときも祈りは可能です。いつでも天の御父に心を向けることができます。アルマ第34章27節参照。私たちは常に祈ることができるのです。教義と制約第10章5節。時々怒ったり落胆したり心を乱したりして祈りたくないと思うことがあるかもしれません。そういう時にこそ 心を奮い立たせて祈る必要があります。ニーファイ第2章、第32章、8節から9節3章。少なくとも朝と夜、一人で祈らなければなりません。聖文には、朝も昼も夜も祈るようにと記されています。アルマ第34章、21節3章。私たちは、家族の祈りを捧げることによって、家族が祝福を受けるようにしなさいと命じられています。第3ニーファイ、第18章、21節3章。教会の指導者は、毎日朝と夜に家族の祈りを捧げるように勧告しています。また、食事の都度、食物を感謝し、祝福を求めて祈りを捧げます。教会のすべての集会は、祈りによって始め、祈りによって終えます。私たちは、主に祝福を感謝し、助けを願い求め、主の喜ばれる方法で礼拝します。
どのように祈るか。
どのような場所においても、立っても、ひざまずいても、声に出しても、心の中でも、また一人でも、人前でも、常に信仰を持って、誠心誠意祈らなければなりません。モロナイ第10章4節。天の御父に祈るとき、心に感じていることをありのままに話す必要があります。御父に信頼を置き、許しを求め、願い事をし、感謝し、御父への愛を表します。無意味な言葉の繰り返しは避けるべきです。マタイ第6章7節から8節3章。自分の願うことが必ずしも自分にとって最善ではないことを覚え、常に御父の御心がなるように祈るべきです。第3ニーファイ第18章20節3章。最後にイエス・キリストの名により祈りを終えます。第3ニーファイ第18章19節3章。
祈りはどのように答えられるか。
問い、祈りの答えが必ずしも分かりやすい形で与えられるとは限らないのはなぜだと思いますか。祈りの答えが自分の望むときに、あるいは望む方法で与えられるとは限らないのはなぜだと思いますか。心からの祈りの答えは必ず答えられます。時には望まない答えであることがあるでしょう。願い求めた事柄が私たちにとって最善ではないからです。願った通りに答えられる場合もあります。その時、私たちはなすべきことについて温かく心よい気持ちになります。教義と誓約第9章8節から9節3章。もう少し待つようにという答えもあります。祈りは主が私たちにとって最も良いと思われる時期にふさわしい方法で必ず答えられるのです。時折、主は他の人を通して祈りに答えてくださることがあります。仲の良い友達、伴侶、親や家族、教会の指導者、宣教師、このような人が霊感されて私たちの祈りの答えとなる行動を取ることがあります。例えば、ある若い母親の赤ん坊が家で怪我をした時の話です。赤ん坊を医者に連れて行こうにも手立てがありません。その上、引っ越してきたばかりで近所に知っている人はいませんでした。母親は助けを求めて祈りました。すると間もなく、近所の人がドアをノックして次のように言いました。こちらに伺ってみなければという気がしたのですが、何か助けが必要ではありませんか?こうしてこの人の助けによって若い母親は赤ん坊を医者に連れて行くことができたのです。神はしばしば私たちに力を与えて自分で自分の祈りに応えられるようにしてくださいます。私たちは助けを求めると同時に願ったことを実現するために精一杯の努力をしなければならないのです。イエス・キリストの福音に従って生活し、絶えず祈るならば、喜びと 幸福を手にするでしょう。あなたは謙遜でありなさい。そうすれば、主なるあなたの神は手を引いてあなたを導き、あなたの祈りに答えを与えるであろう。教義と誓約、第112章、10節。問い。これまで天の御父は、どのような形であなたの祈りに答えてこられましたか？
参照聖句とその他の資料。
祈る事柄。ヤコブの手紙、第1章、5節。祈る時。第1テサロニケ、第5章、17節。詩編、第55編、17節。ニーファイ第2章、第32章、9節。祈る場所、アルマ、第34章、26節。祈る方法、第3ニーファイ、第19章、6節、24節。祈りはどのように答えられるか。教義と誓約、第88章、63節から65節。祈りに対する約束、諸内第10章、3節から5節。アルマ第37章、37節。義人の祈りの力、ヤコブの手紙、第5章、16節。聖句ガイド、祈りの項、40ページから41ページ。
教師へ。本章は5つの項で構成されており、各項の見出しがどれも祈りについての質問になっています。この質問を利用しながらレッスンを進めることができます。クラスの状況が小グループの話し合いに適していれば、次のように行うと良いでしょう。生徒を2人から4人のグループに分け、各グループに本章の項の一つを割り当てます。各グループは割り当てられた項を読み、内容について話し合い、関連した経験を分かち合います。その後、生徒が最も関心のある質問に焦点を絞りながら、クラス全員で5つの項について話し合います。